さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて皆さんもスマートフォンに搭載されているカメラで写真を撮ること多いと思いますが、 SNS ユーザーの誰かさんネットさんが投稿した画像が話題になっていて、なんとフロッピーディスクに画像を記録するソニーのデジタルカメラ、デジタルマピカです。リサイクルショップ巡りが趣味で90年代や2000年代のデバイスを集めているそうです。1998年生まれということで、リアルタイムで使っていた世代ではないんですが、フロッピーの動作音や差し込む時の感触が好きなんだそうです。リスナーの皆さんの中にも同じ感覚の方いらっしゃるでしょうか。フロッピーディスクって、私が今年1985年生まれなんですけど、その私が小学校とか中学校の時、一応そのパソコンが小学校とかでも普及され始めて、授業とかがまあある学校もあればない学校もまだまだ普通にっていう時代で、その時はフロッピーディスクまだ使ってた記憶があります、うん、でもまあまだね子供だったので、そんなフロッピーディスクを活用して何をするってわけもなく、ひたすら私はタイピングの練習に励んでいた記憶があるんですけど、私が最近もう今は持ってないけど懐かしくてもう一度使いたいと思ってるのはもっぱら MD ですね。結構友達の中でも話題になっていて、 MD 使ってたよねみたいな、私は何色だったとかで、当時はほら好きな音楽とかCD を全部買うことができないから、だいたいレンタルショップで CD を借りてきて、カセットと一緒ですね、この曲とこの曲とこの曲っていうのを MD に入れて、 MD カセットに入れて、自分でテープのところに安室奈美恵何々みたいな感じで書いて、でその字もなるべく可愛らしく書きたいから、流行りのちょっとなんかカクカクしたようなギャル文字と言われてたようなもので書いたり頑張ってたな当時は。それが多分私が中学生とかギリ高校生の時はもうちょっと違うデバイスが出てたかもしれないんですけど、でもまあ中学生の時は絶対 MD 使ってましたね。懐かしいです。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ピギーバンクスでザ・ハッチ。ピギーバンクスでザ・ハッチでした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは私が決めた理由。今回初回なので私のエピソードを話したいと思っていたんですが、なんかね振り返るとこの40年間流されて生きてきたなと、そんな自分で大きな決断を下したってことがあんまりないように思うんですけど、まあそれでもそうですね、大学進学で、私それまではロサンゼルスに家族で住んでいたんですけど、じゃあ大学どうするか、そのままアメリカのどこかの学校を受けてみるかっていう時になって、まあ、どうしても私は日本の大学に、日本に帰りたい、その何の勉強がしたいからこの大学に行きたいんだっていうことよりかは、当時16歳ぐらいですか、その時はねもうとにかく毎日日本に行きたいと思っていて、109で買い物したいとかさ、あそこのスイーツ食べてみたいとか、なんか飢えてたんですよね日本の丸々に。だからねそれで私は大学進学は日本でっていうことで、まあ結果そうなったんですけれども、あとはそうだな、うん、結婚とかね、だいたいこの私が決めた理由のテーマで割と多く寄せられているのが現状結婚だったり、まあ大きな節目ですよね人生の。結婚も私は31の時にしたんですけれども、入籍を、そんなになんかよしよしみたいな感じというよりかは、まあそろそろなのかなっていうところで、まあ長くお付き合いをしていたのでっていうのもありましたね。ということで今月のメールテーマ、私が決めた理由です。私が海外留学を決めたのは、英会話がとてつもなく嫌いだから克服するには嫌なことに飛び込むしかないとか、今日の夕食のメニューカレーに決めたのは社食のカレーが売り切れだったから今晩は絶対食べてやるなど、大きなことから小さなことまであなた が物事を決めた理由教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカーをプレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。ザ・ブルーハーツで青空。ザ・ブルーハーツで青空でした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。では早速ね、行かせていただきます。本日最初のジャッジはラジオネームアンドリューさん。エレベーターが閉まり始めてから乗ってきて挨拶なしでそのまま到着階で我先に降りていく人多く見かけます。すみませんの一言があっても良いと思うのですが、ジャッジお願いします。これね、私は大嫌いなパターンですね。というかそのエレベーターマナーっていうのはしっかり私はあると思ってて、これ以外にもそのあすいません乗ります的な感じのタイミングじゃなくても、たまたまほらボタンの近くに立った場合は、私の場合はやっぱりその開ける閉めるのボタンの担当者だと思ってるから、ギリギリまで必要であれば開けてあげようと思うし、降りる人がいるときは自分も降りるけど、やっぱ最後まで開けるボタンを押して全員が降り切ってから自分も降りるっていうのをしてます。で逆にしてもらったら必ずありがとうございますっていうのが最低限のまあエレベーターマナーだと思っていて、でもね意外と押してくれてる人に対してありがとうっていう人少ないんですよ。5人いたら1人いるかなぐらい、ちょっと言い過ぎた、でもね 3,4 人に1人ぐらいしかマジで言わないんですよこのお礼を。だから、まあ、今は私としてもね子供を2人育てている母親ですので、そういうところもちょっと絶対に娘たちには教えていきたいな今後っていうふうに思ってるんですけど、なのでアンドリューさんのこのジャッジなんですけど、これはすみませんありがとうございますの一言は絶対ないといけないと思うので、そいつが悪で行かせていただきたいと思います。アンドリューさんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ありがとうございます。続いてはラジオネームあげおのひよこさん。私は元調理師で、妻が料理を作っていると黙っていられず横からいろいろ言ってしまいます。これは悪ですかね、ジャッジお願いします。これはね申し訳ない、悪ですね。これと似たような話でさ、車の運転とかもそうだなって思うんですけど、まあそうだな、うちの母親とかも横からすごい言ってくるタイプで、あんまりもう、うちの母親に至っては娘陽子の運転を信用してないので、あなたの運転する助手席には隣には座りたくないわ乗りたくないわって言われちゃってるので、めったにそういう機会もないんですけど、まあそれでも過去に何度かはありまして、で横からねもうめちゃめちゃ言ってくるんですよ。で結構うちの夫も今ちょっとブレーキ遅かったねとかいちいち言ってくるタイプで嫌だなと思ってたんですけど、ふと気づくと私も助手席に乗ってる時夫が運転してたりすると、ちょっと車間もちょっと取った方がいいよとか、今のちょっと危なかったとかギャーギャー言ってるタイプなので、まあ似た者親子なんですね母親と私は、気をつけたいと思っております。だからこれと一緒で料理もやっぱり奥様だってね、元調理師さんかもしれないけど、あげおのひよこさんは奥様だって主婦歴何十年なんだかんだ言って結婚する前から作ってると考えたらとんでもない歴料理をしてきていると思うので、あまり横から言うとまあ今後あまり良くない展開になるんじゃないかなと思いますので、どうぞどうぞ言いたくてもググッと我慢でよろしくお願いいたします。あげおのひよこさんも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをマッチしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。ルセラフィムでカムオーバー。ルセラフィムでカムオーバーでした。 ここからはジーン・ロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言、暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介いたします。さあ今回紹介するのは SA。 1984年高校生だった大成さんを中心に岐阜で結成。ロックンロールに根付いたキャッチーなメロディーとシンガロングなパンクロックがパンクスの間で大きな知名度を得るも、3年足らずで解散。そして根強いファンの後押しにより、1999年に大成さんのソロプロジェクトとして再始動を果たします。圧倒的なライブパフォーマンスはジャンルや世代、時には国境の垣根も飛び越え、熱い支持と高い評価を獲得しています。ギターの直樹さんは今年還暦ということで、6月には還暦をお祝いするライブも予定されています。そしてボーカルの大成さんは去年デビュー40周年の時に初のソロ名義、馬淵大成としての活動を発表され、ソロアルバムもリリースされています。私はですね、 SA は何年前だろう、十数年前に、私が今のピギーバンクスというバンドを始める前、本名の矢沢陽子&ザ・プラズマーズという名前で活動していた時に、台湾のフェスに日本からいくつか5バンド6バンドぐらい、みんな一気に行くぞっていう、そういう機会がありまして、その時に SA さんも一緒だったんですね。で、直樹さんはすごく、ハッピーなフレンドリーな方で、すぐ打ち解けられた気でいたんですけれども、大成さんが結構もうザ・ボーカリストっていう感じで、なんだか私は怖くて、なんか話しかけられずにいて、でももちろん向こうも特に話しかけてこず、なんかあれだなって思ってたんですよ。あれだなっていうのは、正直本人にもお伝えしてるんですけど、なんかちょっと感じ悪いなってその時思っていて、ただその後また日本で再会するきっかけがあって、そこからうちの夫もそうなんですけど、いまだに非常に仲良くさせていただいていて、今年はまだかな、でも去年なんかも我が家に遊びに来てくださって、うちの娘なんかとも遊んでくれてという感じでございます。あんまりこういう一面をここで言っちゃって大丈夫だったのかなっていう感じなんですけれども、そして馬淵大成さん、本名の名義で、ソロでやられてる、スタートさせたということで、ただこの馬淵大成さんっていう名前では、作詞家として、うちの父親の矢沢永吉の It's Up To You とか、他の曲もたくさん歌詞を提供してくださってるんですね。で、 It's Up To You なんかはそれで紅白も出場して、その時に父が歌っているので、ちゃんとその時紅白の画面に作詞馬淵大成って書いてあって、私はもう個人的にキャーってなったのを今でも覚えております。そんな SA なんですけれども、名言がこちら。僕らが知っているロックやパンクのかっこよさを茶化すことなくちゃんと見せたい、僕らは現役でリアル。本当に SA のライブに行ったことがある方なら全員わかると思うんですけれども、その、パンクのイメージって皆さんいろいろ持たれてるかと思うんですけれども、やっぱりシャウトしてて、ロックとはまたちょっと違う、なんかもう暴れん坊なやつらがステージ上で駆け回ってるみたいな印象が持たれてる方多いのかなって思ってます、私は。ただね、なんか SA は確かにそのステージ上を走り回ってる、熱い声でシャウトしてるっていうのはあるんですけど、本当なんていうのかな、男が惚れる男のパンクみたいな感じがすごくあって、もちろん女性もなんですけど、結構パンクバンドってどちらかというとお客さんの率が男性が8割9割、女性が少ないのかなって思ってたけど、 SA は本当半分半分で、女性も本当に多いし、男性ももちろんだし、あと若い方も多いし、10代も全然いるし、 で大成さんと同世代の方も多いしっていう、上もねもちろんいるし、そういうのがすごくあのパンクはパンク、本当にエンターテインメントだなっていつ見ても思っています。それでは今夜は SA の曲をお届けいたしましょう。 SA でディライト。 SA でディライトでした。そろそろお別れのお時間となりました。今月のメールテーマは私が決めた理由。私が海外留学を決めたのは英会話がとっても嫌いだから、克服するには嫌なことに飛び込むしかないとか、今夜の夕食のメニューをカレーに決めたのは社食のカレーが売り切れだったから今夜絶対食べてやるなど、大きなことから小さなことまであなたが物事を決めた理由教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.comyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。ライブ情報です。ピギーバンクス4月11日金曜日、下北沢クラブ Q、 GD フリッカーズ結成40周年記念、 GD フリッカーズとピギーバンクスのツーマンライブになります。ぜひお越しください。その他の情報、オフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナックファイブをお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。 Peace.